キラテン
HSS 型 HSP こんなんでインダーレディオ、お相手はキラテンです。今回は HSP とオーディブルの続編になりますかね、こちらのシェアをしていきたいと思います。前回ね、音声メディアを取り上げさせていただいたの中にオーディブルも出てきたんですけど、やはり音声メディアのね、その反応がすごく良くて、まあ特にオーディブル、まあ、気になってるけどまだ着手してないんだとか、実際使ってるけれどもちょっと本当にこれでいいのかなというふうなところに関しての意見が結構知りたいっていうリクエストがありました。ですから音声メディアの中でもオーディブルっていうのにこうちょっとキュッとフォーカスをして、そこでのシェア、それから HSP としてどういうつながりがあるのかななんてことも踏まえてお伝えして、まあこのポッドキャストですね、キラテンのポッドキャストでも再生数の上位っていうのがやっぱりオーディブル関連なんですよ。オーディブルの何かっていうものをいくつか挙げさせてもらっているとやはり再生数上位になりますね。ですから、まあ、すでにポッドキャストっていうね、耳から情報を仕入れるということが日常になっている方々だからこそ再生数も上がるのかなと、そんなことを思っております。じゃあ、オーディブル、まずは前提条件それることとしておさらいいきましょうか。いや、もちろん知ってるよっていう方多いと思いますけれども、今回はですね、 Google の生成 AI ちゃんに聞いてみました。オーディブルって何と聞くとこんな答えが返ってきましたので引用させてもらいます。オーディブルは Amazon が提供するオーディオブックサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が朗読したオーディオブックやポッドキャストを聞くことができます。オーディブルでは書籍を朗読した音声コンテンツを配信しています。一般的には聞く読書などとも呼ばれています。手や目を使うことなく耳だけで読書ができるため、移動中や作業中などにラジオ感覚で様々な情報を得ることができます、というまとめ方を Google AI ちゃんはしておられました。まあ、そのままですね、もう皆さんが知ってる情報かなと思いますけれども、まあ、この気になるのが料金なのかなと思うんですよ。まあ、そんなオーディブルですが、今このポッドキャストを収録している時点では定額聞き放題で月額1500円です。オーディオブックのね、相場がだいたい1冊あたり2000円から4000円ぐらいなんですよ。紙の書籍とか電子書籍よりかは高いのがオーディオブックの相場なんですけども、まあ、それがね、有名作品であったりすれば、あるいは声優さんなどのランクとかによって、まあ、高額だったら1万円超えるものなんかもあるんですよ、オーディオブックって。そんな中でですね、やはり値段を問わず月額1500円で聞き放題というオーディブルはお得な感じしますもんね。その背景があったからこそ会員数は16ヶ月で 67% の増加をされたと、そんなニュースも伺ってます。まあ、キラテン自身もですね、数少ないサブスクリプションの一つがこのオーディブルだったので納得感ありましたね。まあ、ちょっとさらっと過去形で言わせてもらいましたけれども、その理由はまた後ほどお伝えします。でそんなオーディブルデメリット何かなと考えました。それはですね、旬の作品や本当に聞きたいなと思った作品が聞き放題の対象外になっていることが、まあ思ってるより多かったかなというのがデメリット。デメリットというと少しきつい印象ですけれども、これはまあ、仕掛ける側といいますか、企業の立場になれば当然そうだろうなと思うので、別に怒ってるってわけじゃないんですよ。平たく言うと、うわうまいことできてるなと思っているわけです。これがあってこそね、やっぱそういうバランスがあってこその、この定額で聞きやすい価格、払いやすい価格で抑えてもらってますし、また本当に、知りたいという方はちょっとお金出してもそれを買うというふうなキャッシュポイントが分かれてるっていうのが本当にうまいことできてるなと思います。ではそんなオーディブルの世界観分かっていただいたところで、 HSP 視点での相性がいいなという点、そうじゃないなと思った点なんかをシェアします。まず、先ほどね、過去形を使っていることからもお分かりいただいたようにですね、現時点ではキラテンはオーディブルは月額の方は解約しています。その観点からマイナス要素のお話からしましょうか。 HSP の中でも特に HSS 型と呼ばれている私の、HSP の期日はですね、ハマっちゃうと猪突猛進にこう自分の探求心を追求してしまいがちなんですよね。私もまあご多分に漏れずその状態ですので、オーディブルは3倍速で、まあ、月で約月80時間とかか聞いてたんでしょうね。ちょっと数値を取ってた時がありましたけど、その時は本当充実した日々だったんです。ほんで30冊分ぐらいかな、月で。すごく充実してまして大満足で、なったんですけども、まあ、その猪突猛進が行き過ぎましてですね、どんどんその聞きたいものが聞き放題対象外になっちゃってきたんですよね。一周したようなイメージかな。そうなったらもう定額で払う必要ないじゃないですか。その聞きたい、本当に聞きたいと思ったものをチョイスして、それをまあ単品で買うっていう方が、結果、まあ、価格だけじゃなくてね、自分の納得感という意味でも心の整理ができるだろうとっていう状態なので、まあ、デメリットとしてはその聞き放題対象外が多いかなというふうな背景がありました。ですから私はそのサービスが嫌だから解約したっていうわけじゃなくて、聞き放題を卒業したみたいな感覚ですね。まあ、HSP 期日はそうなる可能性もあるよというふうなことを参考にしてもらえたらと思います。では良い点、つまり HSP と相性いいかもというオーディブルに関しての点は、まあ、ざっと3つ挙げさせてもらいます。1つ目、心の整理が手軽にできますよ。2つ目、時間を有効活用 活用できるかも。3つ目、集中力が続かない場合でも達成感が得られるぞという3点挙げさせてもらいました。ちょっとずつご説明シェアさせていただきますと、まず1つ目、心の整理が手軽にできるってなんじゃいというものは、 HSP はインプットの量が一般的な人よりも多いという感受性を持ち合わせていますよね。繊細で敏感というあの感受性です。そのため、インプットがドーンとたくさんになっちゃうと、心の整理っていうのはかなりパワーいるじゃないですか。もしくは結局整理をしないまま時間が流れちゃったから、どんどんそのインプットの情報量が多すぎて苦しくなっちゃうっていう負の連鎖にもなってしまいがちなんですよね、 HSP ってね。そんな時に、気分転換に体を動かしたり誰かと話すとかができればいいんですけれども、それもね、HSP っていうのは人と接するのはちょっとなみたいなところが邪魔しちゃったりするんですよ。私がそうですからねっていう、そんな状態でも聞くだけっていうアクションだったらちょっとハードル低い感じしません？自分の意思と関係なくですね、一方的に耳に届け続けてくれる何かがある状態で、その何かっていうのが心の整理に役立つヒントだとしたら相性いいじゃないですか。ヤテンもそれでだいぶ助けられました。例えばですね、目の前にはやることだらけでもう嫌だなーみたいな、こうちょっとパニックになる時あるんですよ。そんな時に良書、良い本ですね、良書オーディブルのメッセージを流して、あ、いやいや、ちょっと冷静になれたなとか、静かに気づかせてくれるみたいなことなんで、結局やることだらけでも一つ一つ紹介していくしかないやんかみたいなことがちゃんと腑に落ちて実感できるというものですから、それが誰かに会ったり運動したりとかじゃなくても手に入れられるんだったらいいなというところの相性が良かったです。では2つ目の相性がいいポイント、時間を有効活用できちゃうよっていうものです。これは何かと言いますとですね、 HSP ってマルチタスクが苦手なのに求めてしまうとこありません？あれもこれも大事だって思っちゃうんですよね。優先順位つけなきゃって言われても、なんかやっぱり情報量という感受性が豊かなんで、いやこれすごく大事やんかって思っちゃうじゃないですか。だからあれもこれも大事だからこそ、同時に進めて素早く終わらせないとみたいな謎の責任感に苛まれちゃうんですよね、 HSP ってね。で、現実はですね、シングルタスクしかできないっていうのがもう脳の構造上の答えが出てるんです。にもかかわらずマルチタスクでこうあれもこれも大事なことだからやってしまおうという風な可愛いやっちゃの HSP なんで、キラテンはですね、そこでそんなできないけれどもっていう風にマルチタスクに挑んでしまう自分っていうのは、まずは許しちゃいましょうよという考え方です。なので、せめてマルチタスク風なながら作業っていうのを自分のスタイルの一つに取り入れておけば、充実感っていうのはアップします。通勤通学の最中に耳から勉強とかね、家事をしながら耳から勉強、運動しながら耳から勉強、こんな感じで自分にとって良いことを同時に2つ進めているんだぞっていう優越感、これこそが HSP には必要な自己肯定感アップなんですよね。そんな、マルチタスクに挑んでしまう自分を愛して、その行動力でガンガン進めるという点で、時間を有効活用できてるじゃないかという風な自分にもなれちゃいます。そういうところが HSP とオーディブル、とても相性がいいなと感じてます。では3つ目の相性がいいポイント、集中力が続かない場合でも達成感が得られちゃうぞ。これ何かと言いますとですね、例えば読書ができないとか、一冊読み通したことがないみたいな、その読書に対して苦手意識がある人っていうのは多いというふうによく聞きます。特に HSP っていうのは自称飽き性っていうのを名乗ってる人が目立っちゃってるのかなと思うので、読書の達成感っていうのもネガティブなままなんじゃないかなと思ってるんで、読書っていうのは苦手だよと思いながらも、かたや世間ではですね、本を読むのが成長につながるなんて言われるわけじゃないですか。でまたこうこのジレンマでグヌヌヌヌってなるんですよね。読書苦手やねって言うてるのに、やっぱ本やでみたいな意見に遭遇すると、あれ迷いが出ちゃうと。そんな時にですね、オーディブルなら自分に集中力があろうがなかろうが、自分の意思に関係ない状態で本の物語を進めてくれるんですね。つまり完璧主義っていうのがちょっと楽になります。全て 100% 分かってなくて もう物語進めてもらって OK なんで、一冊読み切ったよという達成感、これが小さな成功体験を積み上げることになるだろうということを念頭に置けばいいわけなんです。切り口を変えちゃうと、読書好きの人の中の全てが読んだ本をパーフェクトに覚えてるって思います？まあないでしょ。ごくごく一部の人だけですよ。あえて断言すると、読書好きの人でもパーフェクトに覚えてる人はいないです。なぜそんな力強い断言ができるかというと、本を読む目的っていうのは知らないことを知りたいからなんですね。その本を把握したいじゃないんですよ。で、人によって知らないことっていうのは様々です。本一冊でも知らないことを1個知れたっていうだけでも十分なんですよね。本一冊分が1700円とか3000円ぐらいですかね。それで1個知れたらもういいみたいな感じが読書好きの人の考え方なんで、やっぱその知りたいことを知れたっていうのが一番いい。そうなったら、ある程度飛ばしで見てても、その一冊読んだことによってこれを私は知ったよというふうな、その充実感があるんですよ。で、そのスタイルでいいわけなんです。ずっと隅々まで全部読んでこれで一冊読み終えたっていうことなんだっていうふうに完璧主義な我々は選びがちですけど、全くそんなことないです。で、それを、本でやるのもいいんですけども、オーディブルだったらもっと手軽にできます。この本私は一冊読み終えたんだよっていうふうなことが、もう充実感がすごく自分の中で湧き上がってくる。それが 自己肯定感のアップにもつながりますんでね、オーディブルの活用というのは効果的かと思います。というような3点を挙げさせてもらいました。では、今回は人気のオーディブルと HSP との相性がいいんじゃないかというシェアをお届けしました。これからも気にしすぎて、神経質な HSP を可愛いやっちゃなと思って愛していきながら人生を一緒に楽しんでいきましょう。 HSS 型 HSP、 こんなんでインダーレディオ、お相手はキラテンでした。今日もつながっていただきありがとうございます。番組への感想はカタカナでハッシュタグキラテンとつけて Twitter 改め X にポストしてください。もしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしてもらえると嬉しいです。それでは次回もお耳にかかることを楽しみにしています。こんなんでいいんだ。